今日の箇所は第一ペテロ五章六節から十四節までです。第一ペテロの五章六節から十四節。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全に死し、固く立たせ強くし不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。私の認めている忠実な兄弟シルワノによって私はここに簡潔に書き送り進めを出し、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方のすべてのものに平安がありますように。アーメン。ペテロの第一の手紙の締めくくりです。このペテロの第一の手紙は、ペテロが殉教する直前に書かれたと言われております。この最後の13節の方にバビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っていますであります。このバビロンは、2通りの解釈がありますけれども、まず1つ目が、実際にバビロン、現在でいうところのイラクとかあの方面のバビロンで、どうもペテロの行動からするとそれは考えにくいですので、霊的なバビロン、すなわち彼ローマにいたのではないか。つまりローマというバビロンのように堕落した環境、迫害の多い環境において、そこでしっかりと信仰を守っている兄弟姉妹たちと共に、ここに、13節の婦人がよろしくと言っています。この婦人という言葉は、教会とも訳すことができる言葉です。あなた方と共に選ばれた教会があなた方によろしくと言っていますと言い換えることもできます。いつものあの祝祷の中にあるすべての兄弟姉妹があなた方によろしくと言っておりますと同じですね。ペテロはこのような迫害の多い時代、困難とまた誘惑の多い時において、このアジアの地方の兄弟姉妹たちに励ましと慰めを送るために、特に第一ペテロの手紙ずっと読んできましたところ、困難に耐えなさい、忍耐しなさいという言葉が非常に多く出てきます。この手紙は現代を生きる皆さんの慰めになり、また困難な時どのようにして乗り切っていけばよいかが書いてあります。 ペテロは最後に愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。まあ、もちろん当時ではですね、挨拶、まあ、キスが挨拶でした。お互いのほっぺたに、2回キスするというそういう挨拶の形式でしたけれども、皆さんも霊的に御言葉の口から出てくる御言葉の口づけによって挨拶を交わしなさいということです。そして、最後の最後はキリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますようにです。皆さんに平安がありますようにということではなく、キリストにあるあなた方に平安がありますようにです。すべての平安の源はキリストにあるということです。この困難大きい時代、困難大きいこの地方において、ペテロが最後の最後に生徒たちに勧めたこと、それが今日の6節以降の箇所です。ここではいろいろな順番があります。6節から10節まではまず真っ先に勧められていることは、へりくだるということです。委ねるということ。8節では身を慎んで目を覚ましているということ。でそして9節、この悪魔に立ち向かうということ。そうすれば10節、完全にし固く立たせ強くしてくださる。世の中の諸々の困難は皆さんをさらに揺るぐことのない平安へと導くために有益な訓練の、そのトレーニング方法です。まずその皆さんが固く立つことができるようになるために順番があると言いました。まず真っ先に出てくるのがこの6節ですね。あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。まずへりくだることから肝心要です。神様はちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。皆さんがですね、一生懸命頑張って、なんか皆さん自身で自前の土台を組み立てて皆さん自身が高く上がるというものではなく、真っ先にするのはその逆です。まず力強い神の御手の下にへりくだるところからです。そして全て思い煩いを一切神に委ねなさいということですね。この後にサタンに立ち向かいなさいということが出てくるんですけども、まずここを抜きにしてはありえないんですよ。悪魔にやられます。へりくだっていなければやられます。悪魔が一番好きなのは高ぶっているものが好きです。悪魔はもっともっと、そうだよそうだよ、お前が強いんだよ、お前が権威の中心だよ、そういうふうに仕掛けてきます。サタンに対抗するにはまずへりくだるということ、力強い神の御手の下にです。そして思い煩いを一切神に委ねるということ。サタンのまた喜ぶことが思い煩うことです。そうして思いを平安から遠のけ、御言葉から遠のけて、そしてあたかも御言葉が力がないものであるかのように、その人が思い、またその人を見た周りの人たちが、あ、やっぱり御言葉は力がないんだなって思うとき、サタンは手を打って喜びます。皆さん、サタンを喜ばせてはいけません。御言葉は信じる者には神の力であり、要塞をも打ち破るほどの力強い神の武器です。これピリピのお手紙の4章の方にもまた同じことが書かれてあります。ピリピの4章の6節と7節をお読みします。ピリピの4章6節と7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。何も思い 煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいです。皆さん思い煩うことあるでしょうか。お金が足りないとか、これからの生活どうしようとか、もう自分に残されたものは少ない、時間も少ないとか、あるいは病気にかかっているとか、あの人どうしよう、この人どうしよう、何でもかんでもです。神様に解決できない問題はないんです。主は富んでおられる お方です。銀行口座にお金がない、それも取り扱ってくださいます。病気、それも取り扱ってくださいます。あの人がなかなか主に立ち返らない、それも主は取り扱い可能ですけども、もっともその人自身の意思によることもあります。とにかく皆さん自身に関する、皆さんと世に対する関係においては主に全ての思い煩いを委ねて主にお任せするのであれば、主は全て取り扱ってくださいます。ただあの人が救われてほしいとかいうことに関しては、そのあの人の意思によることです。ただ皆さん自身と、皆さん自身を取り巻く世の環境に限っては、皆さん自身の信仰でどうにでもなります。神様はどうにでもしてくださることのできる力が終わりのお方です。神に不可能なことはないからです。ですからまず神様に祈りと願いによって願い事を知っていただくこと、神様に全て委ねるためのお祈りをしているうちにですね、全てのものに勝る平安が心に充満してくることがあります。もうそしたらもう得たも当然です。全ての問題の中によって、問題は確かに目の前にあるんですけども、でも心は平安になっている。でそしてその平安のうちにとどまっていれば、不思議とですね、その問題がいつの間にか解決してしまうこと本当に多々あります。私ももうここ数ヶ月毎月そういうことを経験しております。皆さんも主は生きているんです。ぜひ皆さんもそれを体験してください。そのためにはまず皆さん自身で主の御前に出て、主に祈りと願いを捧げ続けることです。イエス様もおっしゃいましたね、あの空の鳥を見なさい、野の花を見なさい。空の鳥も野の花も自分で自分を心配するようなことをしていません。自分で自分を聞かざるようなこともしておりません。でもそれでも神様はそれらを養っていてくださいます。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいか、そういったことを思い煩うなと、イエス様は、ああなんて信仰の薄い人たちとおっしゃいます。食べ物のことについて、また着るものに着飾ることについて煩うことは一切ありません。とにかく皆さんは神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてそれらのものは全て与えられるであろうとイエス様おっしゃってます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。ここにいる群れは確かに小さな群れですけれども、でも恐れることはありませんと書いてあります。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。アメン。御国という言葉、天の王国はですね、何も死んだ後に行ける何か、そういう私たちが体験、現在では体験できえないようなそういう代物ではありません。神の国は実に皆さんのただ中にあるんです。神の国、神の支配は、それこそが神様の 求めておられること、皆さん自身のうちに神の国が確立すること、神の国とは神の支配、神の取り仕切られる領域です。それが皆さん自身のうちにあり、皆さんの家庭にあり、職場にあり、皆さんのあらゆる面において、皆さんが神さんに服従するのであれば、神の国を届ける器として皆さんがそれぞれ使わされた場所において、神の国を振りまくものになるわけです。そのためにまず必要なことが、先にね、減り下ることでした。それから委ねる、思い煩いを委ねるということです。そしてまた8節、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。この敵サタンはあたかも吠えたける獅子のように歩き回っている。確かにそういうものです。悪魔というのは、ライオンがどういうふうにして群れ、動物を襲うか、まず群れに対抗するときですね、この獅子、ライオンは群れの中に取り込んでいくようなことはできません。まず群れの近くに行って吠えたけるんです。そして、群れが逃げていくうちの、そのうちの取り残された一匹を狙いに定めて、そしていくんですよ。一番弱いやつですね。ですから皆さんも信仰にあって、ぜひ強いものになってください。皆さん自身がに何か襲いかかるとき、ね、この教会ももう幾度となくサタンが吠えたける叫び声を聞いて、我々はそれを聞くたびに、怯えたりするようなことはありましたね。でもその都度、これは恵みだ、これは祝福が注ぐためのその印だということで、固く立つとき、サタンは逆にサタンの方が逃げ去っていって、そしていろいろなアイテムを落としていきました。そして我々はそれを拾って富むものになっていきました。サタンが吠えたける獅子のように獲物を襲いかかろうとするとき、そのとき恐れてですね、信仰的に取り残されたりしてしまったら、サタンはここぞとばかりにその一匹に狙いを定めて襲いかかってくるんです。皆さん餌食になってはダメです。そのために必要なことが、ね、真っ先は何でしたか。真っ先にすべきは減り下ること。そうです、減り下ること。それから思い煩い一切委ねること、身を慎むこと、ね、慎む、減り下る、委ねる、全部受け身的というか、ね、皆さんにできることですね。何を強くあって、100メートル10秒ぐらいで走んなきゃいけないとか、そんなものではなく、皆さんにできることです。減り下る、委ねる、慎む、また目を覚ましていることも大事です。常に信仰の上でしっかりと目を覚まし続けること。肉体は弱いですね。私も最近、5時間4時間睡眠とかが続いているんですけども、でもそんな肉体的に目を覚ましているわけじゃなく、霊的に目を覚まし続けること、これは別に疲れを伴うものではありません。これは気を緩めているいないの問題です。霊的に私はキリストイエスのうちにあるんだと、そこにしっかりと根付いている居続けているのであれば、それは可能なことです。そしてその上で固く信仰に立って悪魔に立ち向かうことができます。ヤコブも同じことを言ってますね。ヤコブ書4章の6節の後半からお読みします。ヤコブ4章 6節の後半から、神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち、手を洗い清めなさい。二心の人たち、心を 記憶しなさい。ダメ。ここでも全く同じですね。ヤコブもまたペテロも全く同じことを言っています。まずへりくだること、ね、神は高ぶるものを退け、へりくだるものに恵みをお授けになる。さっきサタンは高ぶるものが大好きだと言いましたけれども、本当に高ぶることもまたサタンの思うままです。まずへりくだるものに神さん恵みをお授けになり、そして、この何節のこの順番ですね。神に従うこと、そして悪魔に立ち向かうこと。まず神に従うこと抜きに悪魔に立ち向かうことはできません。でももし皆さんがへりくだって神に従うのであれば、悪魔は逃げ去ります。そして私たちはますます神様に近づくことができるようになります。でここの最後の方に、罪ある人たち手を洗い清めなさい、下心の人たち心を清くしなさい。心を清くするというのは心を単一にするということです。つまり神様に仕えて世に仕える、皆さんの行動基準の道徳規範を神様に置き、なおかつ、世の中のなんかテレビドラマとかに置くとか、そういうことはできないことです。それは双心と言います。双心の人たちは心をまずまっさらに単一に、ただ神様のみに従うべきです。そうすれば私たちは神様の恵みの下で安心して神様の守りのうちに入ることができるようになるわけです。第一ペテロの方に戻りまして、このように、へりくだり、委ね、慎み、悪魔に立ち向かうのであれば、十節の恵みが待っています。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。アメン。ここであなた方をしばらくの苦しみの後でとあります。苦しみはしばらくしか続かないんです。そしてその後に待っているのがさらに素晴らしいものです。ここで私が語るメッセージの中で、なんか忍耐しなさいとかへりくだりなさいとか、なんかそういうことばっかり覚えていてはダメですよ。その後に何が来るか、それが大事なんですからね。その後に来るものを得るために、つまり永遠のゴールに至るためにです。皆さんが生きるべきは永遠を生きるべきです。皆さんが思いを馳せるべきは、しばらくの苦しみに忍耐することではなく、その後に来る大きな栄誉と、また安息のゆえに、皆さんはこのことに立ち向かう、サタンに、世に対して立ち向かうんです。しばらくの苦しみの後で何が待っているか、完全さが待っています。固く立つことが待っています。強くされることが待っています。不動のものとならせてくださいます。皆さんがますますこれを得るためにですね、皆さんがますます祝福を得るために、ますます富を得るために、こういうふうになっていくんです。お金持ちになる人の行動パターンというのは、お金持ちになる、なって幸せな自分を思い描ける、思い描き続ける人が、まあ、大体なると言われていますね。つまりその過程における苦しみとか、あのことこのことの心配のとかよりも、むしろ金持ちになったことの幸いの方をいつも見続けてるから、そういった苦しみとか困難なんて、むしろ乗り越えるためのハードルみたいな、まあ、ゲームの一つみたいにも思えてくるんですよ。サタンとか、サタンの誘惑とか、サタンの攻撃とかは皆さんにとってゲームの一つにしてください。それを乗り越えた後に大きな栄誉、大きな富、大きな分取りが待っている、このそのことをどうか楽しみにしてください。そうして皆さんがますます強くされていくのであれば、主はますます皆さんに多くのものを任せてくださるようになり、 皆さんをますます決して揺るぐことのない土台、揺るぐことのない信仰、揺るぐことのない富のうちに皆さんを招き入れてくださいます。もちろん病の癒しもあります。必要の満たしもあります。ですから本当にイエス様を信じるキリスト者というのはもうアドベンチャーのような人生です。決して退屈させられない人生です。もちろんいい映画というのはですね、起伏がありますね。主人公がピンチになる場面もある。でもそこから本当に奇跡的な方法で助かるというのが、それは観客が喜ぶ、ドラマですね。主が皆さんを喜ばれるのは、皆さんがどんな困難、困難の中にあっても皆さんが信仰を守り通すこと、それが主が最も喜ばれることで、皆さんをあらゆる困難から救い出すことができるようになるんです。まずへりくだること、それから慎むこと、委ねること、そして悪魔に立ち向かうこと。そうすれば皆さんは不動のこの喜び、強くし、完全にし、立たせてくださいます。どうかこの神のご支配がいよいよ限りなくありますようにと、注意節で第一の締めくくりがあります。神のご支配、神の王国は皆さんのただ中にあると言いました。皆さん自身が委ね、神さんに委ねているのであれば、皆さん自身が神の王国です。どうか皆さんのうちにある神のご支配、神の王国がいよいよ限りなくありますように。ここで、ペテロが最後に締めくくっているのは、バビロンにいるあなた方の共にいる選ばれた婦人たち、あるいは教会が皆さんによろしくと言っています。このペテロが手紙を書いた当初も迫害があり困難がありました。今皆さんも、あるかと思います。どうか皆さん自身もこのペテロの時代のようにの生徒たちに習い、また信仰の先人たちに習って、しっかりとこの皆さん自身にある、目の前にある迫害や困難、あるいは不足とか病とか、そういったもろもろの困難をキリストにあって克服して、そしてさらに優れた土台へと導かれていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちに戦うコツを与えてくださったことをありがとうございます。まず力強い御手のもとにへりくだること、思い煩いを一切神に委ねること、身を慎み目を覚ましていることです。そうすれば悪魔に立ち向かうことができ、悪魔に勝利したらますます私たちは完全にされ、固く立たされ、強くされ、不動のものとなり、そして神の支配の領域がますます私たちのうちに広がっていきます。どうかこの行動パターンを身につけて、ますます完全なものとされていくこの天聖の生徒たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。